新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は大道マシナリー株式会社代表取締役社長川西邦人さんにお聞きします。85年前、現在の大道特殊鋼から機械部門が独立して誕生した大道マシナリーは、鉄鋼、自動車、エネルギー、化学、環境などさまざまな分野で使われる専用機械や設備機械などを手掛けています。要望に応じたオンリーワンの設備機械を開発、設計、製造するエンジニアリング部門、メンテナンス部門、機械加工部門、さらに設備部門であらゆるニーズに対応、常に最先端を歩み続け、ものづくりの設備を支える、まさに時代の原動力です。省力化、高品位化、コストダウン、そして環境対応と、あらゆる課題に応え挑戦し続ける大道マシナリーの背景にあるものとは。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は大道マシナリー株式会社代表取締役社長川西邦人さんにお聞きします。川西社長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今簡単に会社の生い立ちをご紹介させていただきましたが、大道マシナリー概要として、オーダーメイドの機械を設計製造するエンジニアリング部門で、大型部品の加工をする機械加工部門で、機械設備の保守修理のメンテナンス部門、さらに建設部門と4つの事業が終わりなんですね。
そうですね。以前ですと設備を作って、それを単に納めして動かすというところだけだったんですけれども、はい、やはり今の時代のニーズはですね、もうフルターンキーを要求されます、うん、そういう面では単に設備単体を入れるのではなく、ラインにある設備をですね、全てその前後もつなげて、うん、ライン一式としてを納めする、うん、それをまた動かすための電気制御も含めてですね、うんうん、動かしたい。また近年はですね、建築関係も全て、設備基礎も一緒にやってほしい、はい、観光時も全て、またその外にあるですね、構成棟から運転室、緑化造園までという形で、これもあれもこれもという形にですね、だんだんその単体ではなくプラントエンジニアリングの方向にですね、ご要求がだんだんこう大きくなってきたっていうところがございまして、まあそういったニーズに応えたいということもございまして、ゆりかごから墓場じゃないですけれども、もうすべて弊社にですね、ご注文いただければ、もう最後の最後までメンテナンスも含めてお任せくださいということが今一番、事業の柱になってきているというふうに感じてます。
もう時代の流れなんでしょうが、我々ができるのはここからここまでってパンと切り取って、でこんだけは納めします、じゃあもうちょっと通用しない、
またお客様もですね、以前は製造業はエンジニアリング部門を皆さん抱えてらっしゃったんですね、はいはいはい、それがやっぱり抱えきれなく、だんだんアウトソーシングしていってるもんですから、以前ですとお客様のそのエンジン部門とお話し合いをしながら仕様を決めて物を入れていったんですけど、最近はですね、もうこういう生産性でこういう品物を作りたいので、どういうラインにしたらいいのか、設備がいるのか、もう構想設計から含めてもう丸投げしてくるっていうんですかね。まあこれもやっぱり時代の流れということだと思います。
そうですか。元は現在世界優秀の特殊鋼メーカーとなった大道特殊鋼の機械部門が独立して誕生し、組成切削省力加工技術などで産業界を支え続けています。こういったあたりご説明いただけますか。
大道からですね、スピンオフした時は、はい、やはり大道特殊鋼自身が製鉄業ですので、例えば製鋼部門、鉄を溶かして固める部門、はい、それからそれをですね、鍛錬して伸ばす圧延部門、あと整備検査をして、すべてですね、保証してお出しする部門、そういう設備を納めすると いう形で始めたわけなんですけれども、はい、まあ、なかなかそういう事業自身ではですね、なりわいがうまくいかないもんですから、うん、製鉄業以外のですね、例えば、自動車の設備ラインであったり、うん、鍛造工場であったり鋳造工場であったり、いろいろご要求がございます、はい、そういう面では本業とちょっと離れるかもしれないんですけど、うん、まあ、鉄骨ファブリケーターの皆様も含めたいろいろそういうところへ派生していきながら事業としてのですね、まあ、継続性を担保しているといったところがございます。
そうですか。設計製造メンテナンスまで一貫して手掛けられておりまして、しかもオーダーメイドもまさにお客様の頭の中のイメージをそのまま最後の形にするということなんでしょうが、一流のこうプロを支えるプロ集団、最先端を走り続けるためには川西社長何が必要なんでしょう。
やっぱり1にも2にもやっぱ人材なんですね、
はい、
ただ我々の規模ですとそう超一流のですね大学の皆さんが来るわけじゃない、うん、やっぱりそういう面ではですね、とは言いつつ潜在的に能力を持った方々がいるので、
はい、
いかにそこの中でですねリーダーを育て、うん、チームとしてですね総合力を発揮していくかというのが我々の規模ぐらいの会社ですとやっぱり大切になってくるということで、まあそういう面ではプロ集団というふうにまあお褒めの言葉をいただいたんですけど、まあプロ集団というよりはまあ泥臭くですね、お客様のこう実際に本当にかゆいところに手が届くようにお話を聞きながらですね、いかにそれを具現化するという泥臭くこうやっていくと、ただそれだけでは成り立ちませんので、そういう面では制御でも設備でも新しいものが次々出てくるわけですね。やはりそこの先端は決して見逃すことなく、うまく我々の装置の中に取り入れながらですね、時代遅れにならないようにものをオーダーメイドで作っていくといったところが、まあ、非常に大切になってきます。
そうですか。
まあ、1にも2にもですね、それを感じ取ってそれを具現化できるですね、うん、才能を持った人間を次から次へバトンタッチしていくか、これが非常に大事だというふうに思ってます。
はい、さあ川西社長、これまでの人生いろいろな決断があったと思います。大きな決断を教えてください。
仕事という側面ではですね、まあ、以前私も大同特殊鋼の圧縁におりましたので、
はい、
特にですね径が 5.5 ミリぐらいの直径の材料をですね、はい、時速360キロで、はあ、圧縁していく、はい、作っていくラインがあるんですけど、はい、ここをですね大幅にリフレッシュする工事を、まあ、20年ぐらい前にやりました、はいはい、ちょうど私も30後半だったんですが、うん、まあ、通常であればそれだけの設備の改造をするときはですね、同じ設備をもう一つラインを別に作っておいて、うんうん、で、徐々にですねテストをしていきながらラインを切り替えるんですが、
うん、
我々それだけのですね予算もないもんですから、もういきなり製造ラインにですね新たに圧縁機を数台入れて、まあもともと量産工場だったんですけど、非常にステンレスだとか光合金だとかですね、非常に難しい軟化鋼材料も同時に生産できるようなそういう高機能性を持ったですね改造工場を行いました。
はい、
まあこの時はですねもう実際退路を自分で立ってですね、実際の企画から建設、まあ、立ち上げてそこの室長もしたんですけれども、まあ、2年かかったんですが、それは非常に大きな決断でした。ただ今そのラインもしっかり動いてまして、はい、大同のですね一番収益の柱になっている、まあ、特殊なステンレス関係をですね、量産工場で生産できるといったまあ、差別化ができているといったところが続いているというのは私の一つのプライドではございます。
そうですか。さあ最近ではロボットによる金属加工、作業者が指示しなくても自動でワークするシステムの開発実用化され話題になりました。大同マシナリーの今の課題、未来の展望をお聞かせください。
今のお話はティーチングレスロボットの話だと思うんですが、
はいはい、
普通ロボットを動かすときはですね、その動かすためにティーチングという作業が始まります。
うん、
で、全て動作をどう動かすかをですね、全て習わせて物を動かすんですが、
うん、
ただ一品一様に多品種になるとですね、
はい、
その度ごとにティーチングをさせるともう非常に大変なので、うん、まあ、我々は 3D でスキャンさせて、はい、そのワークの形状をですねメモリーさせておいて、その形状に沿って動かすようなシステムをですね自社開発したということで、まあ量産工場ではなくですね多品種小ロットに合わせたロボット動作をですねいろいろそういう最新の工学を使ってうまくですね手間をかけずにやっていこうというような設備をこう今開発中です。
大同特殊鋼グループとしてビヨンドザスペシャルというフレーズをお持ちです。一方川西社長ご自身のスペシャルな言葉、座右の銘をお聞かせください。
まあ、自身 の座右の銘というほどのものはないんですけど、はい、常に自分が意識している、また部下の若い子たちに言ってるのはファン・トゥ・ワークっていう、はい、要は仕事を楽しもうということは常に言ってます。でこれはですね阪急のですね、まあ、創始者の小林一三さんですね、
はい、
まあ、彼がですね仕事は本当に楽しいものだ、うん、これでまた給料までもらえるなんてこんないいことないじゃないかというお話をこう映画で見たことがありまして、この時からですね常に仕事は楽しんでやるものだ、それじゃないと人生損してるじゃないかというようなことで、私もそうですし部下の皆さんにも何か一つとにかく楽しいことを見つけて、そこから生きがいにして自分が会社人生が終わった後にあ、良い人生だったなって振り返れるようにやってほしいということはお話ししてますね。
そうですか。ぜひ川西社長ご自身もここから先の人生も含めて楽しんでください。
はい、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうございました。今日は大同マシナリ株式会社代表取締役社長川西邦人さんでした。